ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書21章、1節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。ここには、シモンペトロをはじめとして、7人の弟子が登場します。で、場所は、彼らの出身地である、ガリラヤ地方、そこにある、ティベリアス湖畔、ティベリアス湖と呼ばれておりますが、ガリラヤ湖という名前でもあります。その湖のほとりであります。そこである夜、ペテロが漁に行くと言い出したのをきっかけに、みんなでこの湖でこう漁をした、その時の話がこう記されているわけです。ただこの、聖書の前後関係を見てみますと、この弟子たちは一体何をしているんだろうか、なんで今ガリラヤ湖でこう魚を取っているんだろうか、そう思われる方がいてもおかしくない場面であります。今日の箇所の前にあたるヨハネによる福音書のこの20章をまた皆さんも読み直されていただいたらよくわかると思いますが、その20章におきましては、弟子たちは復活されたイエス様にお会いしてるんですね。いや、むしろ、イエス様が十字架につけられて死なれた後に、全てを失った喪失感、また自分たちにも危険が迫っている、そのことを怯える恐怖感から、家の戸に鍵をかけて閉じこもっていたその弟子たちのところをイエス様が訪れてくださった。そしてそういう自分たちの弱さにさえ打ちひしがれている弟子たちの真ん中に立ってくださって、イエス様がもう罪が許されていること、そして新しい命に彼らが開かれていることを示してくださったの。で、さらにはその彼らに命の息を吹きかけて、新しい命をもたらす聖霊を注いでくださって、彼らを福音を伝えるようにと使わせてくださった、そういう話が書かれていたのです。ところが、今日の21章を見てみますと、今皆さんもお聞きに なられましたように、弟子たちはその聖霊を受けて、新しい使命を受けて世界へ飛び出していったわけではなさそうです。出身地であるガリラヤに戻っている。しかも詳しいことは書いていませんけれども、書いてあること、聖書の語るところに見る限り、彼らは、特にあてもないまま寮にでも行こうかと言い合っている。そこに深い目的があるとも思えない、たまたまここにいた弟子たちのうち、ペテロとゼベダイの子たちはもともとこのガリラヤ湖で漁師をしていましたから、昔していたその漁にでも出てみようかと思ったに過ぎないのでありましょう。そして、みんなで漁に行ったわけですけれども、3節にあります通り、結局その夜は何も取れなかったと言われています。すべてが、虚しさに覆われているイメージ、まさに時は夜と言いましょうか、どこにも光や希望を見出せない、そういう印象がこの物語の少なくとも初めの部分を覆っています。20章において復活されたイエス様にお会いした時のあの喜びはどこへ行ってしまったのか。そして彼らはそこから その福音を伝えるように使わされたはずの彼らは一体何をしているのか、その生き生きとした使命は一体どうなってしまったのか、まあ、そう思われてもおかしくない、そういう印象を受けます。で、確かにそのような意味で、まあ、聖書の話20章から21章にかけて、まあ、見ていくと何か噛み合わないものを感じてもおかしくないと思うんですが、しかしもう少し長い目で私たち自身の、まあ、この人生の歩みと照らし合わせながらこの御言葉を改めて思い巡らしてみるならば、ここに語られていることは決して訳のわからない話ではないということはすぐにわかると思います。私たちの地上の人生においても、やはりその時々に新鮮な出会いが与えられて、こう深い感動を与えられていく、そして新しい歩みを始めていく、生ける神様と出会ってその恵みを発見して、喜びに満ちて新しい歩みに立ち上がって出発していく、いや、そういうことを私たちは、そういう機会をやはり幸いなことに与えられていく。で、それは本当に喜ばしいことであり、また素晴らしいことでありますが、まあ、しかしそのように始めた新しい歩みであっても、全てが自動的にいつまでも輝き続けるわけではないということを私たちはしばしば知っております。いや、むしろさまざまなものが、いや、大抵のことが、あえて言うならば大抵のことが、時が経つにつれて、特に新たなさまざまな障害に出会うことを通して輝きを失ってしまう、そして毎日の日常的な営みの中に戻ってしまう、そういうことは決して珍しい話ではありません。まあ、こんなはずではなかった、まあ、そういう言葉もしばしば私たちは思い浮かべますけれども、全ては何か元へ戻ってしまう思いにとらわれること、それはやはりあるのです。結局いろんなことがあったかもしれないけれども、結局前と同じように何の収穫もない、何の実りもない、挫折や失敗に終わってしまう、前と同じ虚しさに覆われてしまう、そういう時は私たちの地上の生涯においてはやはりあるものです。そうしたことがこの弟子たちの上に起こったということも十分に考えられる話であります。ただちなみに申しておきますけれども、まあ、この21章において弟子たちが漁に出かけたということに関しまして、別の解釈があります。で、それは文字通り元のガリラヤ湖に戻って漁師の営みに戻ったと、まあ、そう受け止めるのではなくて、まあ、もう少しそれをこう比喩的に解釈する解釈で、これはただ文字通り魚を取りに行ったわけではなくて、まさにイエス様に使わされた弟子たちが福音を述べ伝えるその宣教の歩みに漕ぎ出していった、そのことを語っている、比喩的にそのことを表している物語だという解釈です。まあ、ちょうどペテロが初めてイエス様にお会いしたときに、イエス様からこれからはあなたを人間を取る漁師にしようと言われました。で、その言葉は、まあ、別に人間を生き取りにしていくわけではなくて、福音を人々に伝えるそういう活動に彼を召す、そういう歩みでありました。まあ、そうした意味から言って考えるならば、このところで漁に出るということは、イエス様が使わされた通りに彼らはその宣教の活動に歩み出していった、まあ、そのことを示している、そう解釈することもできます。 ただそのようにイエス様によって聖霊を与えられて、イエス様によって使わされて福音を伝える、神様と共に歩むという歩みを始めたからといって全てが自動的に願う通りになるとは限らない。まあ俗っぽい言い方をすれば、すぐに成功を収めることができるわけではないのです。むしろそういう時に、この世の現実の厳しさということに弟子たちは改めて直面します。その夜は結局何も取れなかった。宣教の技であってもそういうことは十分にあり得ること、いやむしろ宣教の技であるからこそそういう現実を私たちは通過させられることがしばしばあるのです。期待していた収穫も実りもない、すべては夜の闇に覆われているように虚しく思われる、そういう現実の厳しさに教会はやはり向き合っていかなければならない。それもまた十分にあり得る話であります。そういう意味で弟子たちの覚えたこの夜の虚しさ、それは私たちの人生の虚しさをに通ずるものであり、教会がその歩みを進めていく中でしばしば向き合う闇であります。そのことを聖書はやはりきちんと聖書に記している。そしてまさにこの地上では生きる私たちの心に刻みつけていくのです。私たちはそういうところで生きていくのだ、そういうところでこそ神様にまた人々に仕えていくのだ、まあ、その訓練と言ってもよい歩みが私たちに与えられているのです。ただもちろんそれでおしまいだというのではありません。聖書の物語は結局この世は虚しいということを言って終わってしまうものではありません。むしろそこからまた新たに始まっていく歩みに私たちを招いております。まあ、4節に言われておりますね。すぐ前の3節でその夜は何も取れなかったと、はっきりと私たちの現実を、罪の、この世の現実を見つめた後に、すでに夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。まだ夜は明けたばかりです。辺りは薄暗いままであり、弟子たち自身は見分けがつかない、何も見た目には変わらない。しかしその暗がりの中にすでにイエス様が立っておられる。もちろんこれは夜が明けて初めてイエス様がいらっしゃったのではなくて、イエス・キリストが弟子たちのことをずっと心にかけて見ておられた、そのことを表しています。夜通し苦労して頑張っても何の収穫もなかったその弟子たちを、その暗闇の中でイエス様は見つめておられた。そして今彼らが疲れ果てて岸辺に帰ってくるのを待っていてくださる。この闇の中に、私たちの虚しさと私たちの失敗の中にイエス様がすでに立っていてくださる。そして初めに、まあ、5節でありますが、初めに 弟子たちを迎えたイエス様が問われるんですね。子たちよ、何か食べるものがあるか。まあ、この新教旧約の聖書では何か食べるものがあるかと訳されていますけど、まあ、もう少し元々の言葉にというか元々の言葉の意味を組んで訳しますと、食べるものは何もないだろうね、そういう意味になります。何もあなた方は食べるものを持っていないだろうね、まあ、つまり、まあ、何も取れなかったんだろうねという言葉です。食べ物を持っているかどうか、そのことを尋ねるわけではなくて、自分の手には何もない、そのことを改めて受け止める。そしてイエス様もご一緒に分かち合ってくださる、そういう言葉です。漁に出たけれども何も取れなかった、自分の務めに一生懸命尽くしたけれども何の収穫もなかった、そういうこの世の現実、そこに生きる私たちの厳しさというもの、またそこに伴う虚しさ、疲労感、また罪悪感、挫折感、そういうものを責めるのでもなくて、いや、いいんだよと、お説教するのでもなくて、一緒にそれを受け止めて、一緒にそれを見つめ、分かち合ってくださる、それがこの言葉です。まあ、キリスト教ではイエス・キリストの復活というのは何にも勝る神様の奇跡でありまして、私たちの命そのものを根本から新しくしてくださる、そして喜びに満たしてくださる、そういう出来事です。ペトロたちもそういう復活、イエス様の復活の出来事を何よりも人々に伝えたと言われている。でも、まあ、先ほども申しましたけれども、ではイエス様の復活を信じればもう全てのことが、まあ、単純な意味で思うようにうまくいくようになるのか、毎日の生活が喜び一色になるのか、そういう意味ではないんですね。この世の現実というのは厳しさに満ちております。何の収穫もない時がある、無駄働きをしているようにしか思えない時がどうしてもある。ではイエス様の復活は一体どうなってしまったのか、むしろ復活されたイエス様はそういうこの世の現実の中に共にいてくださる、そこにあるのです。イエス様は私たちを見捨ててしまったわけではない、神はそういう私たちを見放してしまっているわけでは決してないのです。弟子たちが全く気がついていない闇の中ですでに岸辺に立っておられて、彼らを見つめておられた、そして彼らを迎えてくださる。しかもそれだけではありません。先を読んでいくならば、そこにすでに主ご自身が用意してくださっているものがあります。主ご自身が用意され招いてくださっているものがある。それは何か、朝食であり、彼らをもてなし養ってくださるその食事の席です。まあ、9節にありますね。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった、その上に魚が乗せてありパンもあった、まあ、どこから調達されたのか分かりませんけれども、イエス・キリストご自身が朝食の席を準備していてくださる。そして12節にありますように、イエスはさあ来て朝の食事をしなさい、そのように まず弟子たちを招かれる。イエス様ご自身が心を尽くしてその食事を準備してくださっていたことがわかります。しかもそれは本当に心を尽くして、まるで召使いがご主人様のために食事を準備して給仕しているような、そういう仕方で弟子たちをこの養いの席に招いてくださいます。まあ、少し乱暴なかもしれませんけれども、私などはこうふと思うんですね。イエス様であればいちいちこんな煩わしいことをしなくたって弟子たちを元気にすることは簡単にできるはずだ。人並み外れたその霊力みたいなもので、えいやと弟子たちを元気100倍にすることは簡単にできるはずだ。そして信仰があれば、復活されたイエス様の復活を信じれば、食べ物なんかなくたってこうやって元気にやっていけるんだ、そう示すことができたのではないのか。でもイエス様のなさり方は違うのです。弟子たちのためにわざわざ炭火を起こして食事を準備される。どれぐらいの時間がかかるのか私はよく分かりませんけれども、岸辺に、台所ではありません、岸辺に炭火を起こして、そこに魚を乗せ、パンも準備される。そのようにして一つ一つの準備を整えて、弟子たちがさあもう食べなさいと言えるくらいに準備を整えて待っていてくださる。でもちろんこれが後に教会における聖餐の食卓につながっていきます。イエス様がそのようにご自分がすべての準備を整えて私たちをこの食卓に、まあ、今日は聖餐式ありませんけれども、聖餐の食卓の交わりに招いてくださる。整った、食卓が整いました、そういう聖句を持ってその聖餐式が始まる、そういう教会もあります。準備がイエス様によって整えられて、すべての細々とした準備がイエス様によって整えられて、私たちがそこに招かれていくのです。イエス様はわけのわからない魔法でもって私たちを何があろうと食事がなかろうと元気にやっていける、そんな宗教を私たちに提供しているわけではありません。私たちがイエス様によって養われ、イエス様が裂いてくださったそのご自分の肉とその血を差し出すようにして、いや実際にそのようにして差し出してくださった食卓を用意してくださる。で、教会の命というものは、初めの弟子たちがそうであったように、教会の命というものはこのように主イエスご自身が一つ一つ備えてくださった、その豊かな命によって養われるもの、培われていくもの、そして持ち運ばれていくもの、分かち合われていくものに他ならないのです。その意味でこの21章の経験というものが、本当の意味で弟子たちが神の御言葉を伝えていく、神の恵みを伝えていく、その働きの上でなくてはならないものであったということが私たちには分かってくるはずであります。喜びにあふれて何かをばらまいていく、それが福音ではありません。少なくともそれが福音のすべてではありません。炭火を起こして闇の中でそんなことをしても満腹になるわけではないかもしれない、そういう食卓を共に分かち合っていく、 そういう恵みを、神の恵みを共にその時その時に分かち合っていく、それが私たちに与えられている豊かな祝福です。そしてそれこそが本当の意味で私たちを満たしてくださる、そういう教会の命になっていくのです。まあ、ですから、まあ、繰り返しかもしれませんけれども、最後にもう一つだけ申して終わりたいと思います。このところで今イエス様がご自分で全ての食事を準備してくださった、そう申しました。で、その通りなんです。全ての食事をイエス様が弟子たちのために準備してくださった。でもその上で実節です、イエス様がその上で弟子たちに言われるんですね。今取った魚を何匹か持ってきなさい。イエス様が彼らに与えられたその収穫を今持っていらっしゃい。弟子たちは単なるお客さんではないのです。いや、そのように扱われるのではないのです。また、ふんぞり返って、召使いが出すものを待っているご主人様でもないのです。イエス様から一つ一つ与えられるその恵みの収穫を持って、そのイエス様の働きに預かっていく。イエス様の働きに一緒に仕えていく。そういうものとして招かれております。もちろんイエス様が準備された食卓に不足があるというのではありません。弟子たちが持ってきた魚がなくてもイエス様は十分私たちを養うことができますし、それだけの豊かな食卓がそこにはすでに備えられています。でも、それに比べて弟子たちが、私たちが差し出すものなど、なんと欠けの多いものか、なんと不十分なものか、そう言わざるを得ないほどのものしかないでありましょう。しかし、イエス様は、その天の養いに預かるために、天の命を共に分かち合うために、私たちが、その務めに共に預かるように、共に仕えるように招いてくださっている。私たちの手からまた受けるものを求めておられる。私たちの手にあるものを分かち合いたいと、イエス様は私たちを招いておられます。もちろん手ぶらで来てはいけませんよと、そういうことを言いたいわけではありません。私たちの手には何もないことが多いでありましょう。でもイエス様はその私たちに豊かな実りをまた時に与え、時に応じて与え、それを持ってきなさい、そのように招いてくださる。そのようにして私たちがイエス様と共にその実りに預かることができるように、天の恵みに預かることができるように招いていてくださるんです。この主の恵みを今日も私たちは御言葉を通して味わいたい、そして新しい主の歩みへと使わされていきたいと思います。その歩みがどういう歩みになるか、様々でありましょう。しかしそこに主がまた待っていてくださる、主ご自身が必要な祝福をすべて備えつつ、私たちもまた共にその働きに預かり、共にその祝福を持ち運ぶことができるように待っていてくださるんです。その主の歩みにまた新たな思いで私たちも預かってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この地上の歩みにあって、私たちはしばしば虚しさを覚え、自分自身の貧しさ、欠け、 また挫折や失敗というものにうずくまってしまうところのあるものであります。しかしそうした中にこそあなたは立っていてくださり、そういう私たちをこそ常に顧み、新たにあなたの恵みへと招いてくださることを改めて御言葉を通して知ることができ感謝をいたします。どうぞあなたがそのように招いてくださるその招きと、あなたが共に預かるように導いてくださるその豊かな祝福の食卓に、豊かな祝福の交わりに私たちを今日も豊かに預からせてください。そしてあなたから使わされたものとして、この世の営みの中に、毎日の生活の中に使わされていくことができるようどうぞ導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。